こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。さあ、日曜日はバイブルトークです。聖書遊覧バスは旧約聖書創世記23章へと進みます。お話しくださるのはいつものように東京ヨドバシ教会の主任牧師皆野達弘先生です。では先生どうぞ。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。こうして皆さんと毎週この時間聖書を紐解きながらお話をさせていただくことができることを大変嬉しく思っています。まあ、ちなみに私たち聖書を学び、そしてそれを神の言葉と信じますキリスト者たちにとっては私たちのこの人生は地上だけで終わるものではなくして永遠にそれはいつまでもいつまでも続く素晴らしい永遠の生涯なのだと、こう私たちは信じかつ認識させられております。天地の創造のはじめ人間は神によって創造された時、人間は神と共にあり、そして死もなく病もなく痛み悲しみもないほど素晴らしい永遠に神と共に生きることができる素晴らしい存在として作られていたということがわかります。ところが人間が神様に対して罪を犯し、人間が自分たち好みの人生を生きようとして、そうした横島な思いを抱いて取り込んではならないことを取り込んでしまったことのために人間は神の前に罪を犯して、罪を犯したまま永遠に生きることは、これは生き地獄をそこに作ってしまい、その生き地獄が永遠に続くことがあることは神様のお喜びではないし、人間にとっての大きなそれは悲劇ですね。そこで人間に寿命というものが与えられ、この順次その役割を果たしたならば、この地上で肉体の命が終わる、そして、墓に葬られる、まあ、そういうような人間はこの運命をですね、そこで身に背負い込まなければならなくなったのだと、そう記されていますね。ところがそんな私たちを神様は深くなおも愛し、そして人間を何とかして永遠に生きるものとして回復させたいと、そのように思い示されて、神様はその一人子であるイエス・キリスト様をお使わしください。イエス・キリスト様が私たちのそのような罪のための罪化を身に受け、罪の身代わりとなって死に、そして犯した罪のすべてを償い、天地さえ私たちになんと主イエス・キリストを神の子と信ずる者はその罪を許され、そして神からの咎めを去り、呪いをそこで全く吹き払っていただいてですね、人間はもう一遍この死んだ後にも復活をし、そしてその魂はやがて神の身元によみがえってですね、いつまでもいつまでも神と共に住むことができる永遠の命というものを付与していただくようになったんですね。これが 新約聖書で記されている主イエスキリスト様、神の一人子であるイエスキリスト様が十字架にかかれ死んでよみがえられた。そしたらなんと驚くばかりの意味するところであり、恵みであり、絶大な神の恩寵であったわけですね。イエス様がよみがえられたり、私たちもですからよみがえって、いつまでもいつまでも神と共に、新しく神がお設けくださる新天新地の到来した時に、そこに住むことができる、まあこういう永世永遠の命、これが私たちに約束されたわけです。そこでですね、お互いは使命を与えられて生まれてきていますから、その使命がこの地上で終わりますと、神様はよくやった忠実なものよと、さあ私と一緒にその天上において、あなたは共に過ごし、その豊かな祝福に預かるがよいと、さあそこでこちらに登っていらっしゃいと、帰っていらっしゃいと、あなたのふるさと永遠の、それは住処は地上ではなくて、地上は仮の住処であって、そしてそれを使命を得た者は本当に天に召され、天に帰り、神と共にあって、そこで永遠に神の用意したその素晴らしい住まいに身を置くことができるんだよと、これがですね、私たちに約束されている素晴らしいこの来世というものです。ですから人生っていうのは、言ってみると地上における人生と、地上を離れて後の天に私たちが帰ってのその人生となるわけです。そしてその天に帰って永遠に続く神と共に憩い、そして先にこの世を去ったところの者たちとも、そこでもって再会をして、そこでいつまでもいつまでも素晴らしい、もう想像を絶するような、まさに天国ですね。この最初の天地創造の時の、あのアダムとエヴァが罪を犯さなかった時に、神と共に顔と顔と合わせながら愛のうちに生きていた、その幸せな楽園にも勝るこの永久に、そうした永遠に続く、そういう私たちは天上での天国生活、この永遠の楽園にですね、そこに行こうことができる、そんな時がやってくる。こういう素晴らしい永遠に続く人生こそ、私たちの実は真の人生なんですね。で、この地上での人生っていうのは、長いようにしてもそのことから見るともう瞬間のようなものですね。今日寿命が伸びて100歳という方々も珍しく亡くなりましたけれども、そういう100歳長生きだなと思いますけれども、いやいや、永遠から見るならばそんなものは本当に瞬間なんですね。ところがこの瞬間をどう生きるか、お互いがその瞬間に過ぎ去る、あるいは30年、あるいは60年、あるいは100年、そうした私たちの地上の生涯をどう生きるか、私はよく申しますことですが、この人間は皆神様からこの命を与えられて、そしてそれぞれが固有の目的を与えられながら、それを使命として身に受けながら、この地上を生きるべく命が与えられた。ですから命はそういう使い道、その使い道は自分のために使うんではありませんね。神様の御心に従って美しく清く、そして私たちが正しく生きることによって、神様の喜ばれるような人生を生きる、これを神の栄光のために生きると申しますね。そして片や神の栄光を表すとともに、もう一つ、私たちは自分が存在し、自分が生きたことが他者のこの人生に、他者の生涯に祝福となるように、互いに相互に使い合いながら他の人々に祝福となるように生きる、これが私たちの命の使い方なんですね。命を使う、 これを使命、私は命の使い道、これが使命であり、そして命の使い方、これが使命なんだと。真の人間は神によってたっといそういう命を与え、命の使い道を示され、その命をそのために使う、使命に生きる、これこそ私たち人間の尊厳であり、人間の尊さなんですね。それを私たちが果たし終えたとき、私たちはついに神が、さあもう地上での使命をあなたは果たしたから、こちらに来て永遠にこの憩いを得、そして安息し、そしてまたこちらで用意されている永遠の生涯を受け継ぎなさい。ある人は、地上の生涯は天国へのパスポートを手に入れるところだと。そしてその使命を果たした者はパスポートを得て天国にそれを持って入ることができるんだということですが、そこに私たちは人間の神を信じないという、なんと神から作られ、そういう使命を与えられている神の存在を認めない上に、神の御心が何かということさえこの少しも思わないんですから、一向永遠と神の御国と、そこでは牧羊少の人生を歩んできたどころか、それに背く人生を歩んできたのですから、私たちはもう過去は取り返しがつかないわけですから、しかし取り返しのつかないままでやれば永遠の御国につながりませんから、そこでイエス・キリスト様の十字架の血潮によって清められると、こう申しますが、それは血潮によって清められるだけではなくてですね、もっと大事なことは、神の御子が私たち一人一人の身代わりとなって命を与えて、そしてですね、私を信ずる者はその罪を許され、神の子とされ永遠の命を得ると、そこでもってイエス様が血染めの契約を神と人間との間で取り交わすべく、そこに調印してくださったんですね。私たちはそのイエス・キリスト様をそこでお受け入れするときに、私たちはそこで神のことを捨てられ、永遠の命を付与され、そして私たちはそのパスポートを持ち、準備を完了し、しかも使命という尊い働きをそれぞれが本当に果たしながら、足りないことが人間にはあるでしょうけれども、あえて足りなかったことは、皆イエス様のこの勲押しの家にですね、それは取りなしを受け許されて、私たちは完璧に生きたもののようにして神の御国に行くことができる、これが福音、これがイエス・キリストの十字架の福音、イエス様の恵みということですね。さあ、まあ、こうして私たちは天に召されていくわけです。この旧約時代の時には、神はそういう時代にもそのような御心をすでにお持ちになられ、そうした御心をその旧約の人々にお示しになられて、そして彼らは神を信じ、そして当時は掟を彼らが一生懸命全うすることによって、そのことをこの神の御前から押しいただいて天国に召されていく、まあ、そういうことがそこには行われていたんですね。まあ、詳しいそうしたことの話はまたよりにまたさせていただくことですが、とにかくアブラハムの妻であるサラはですね、そこでもってこのイサクという大切なこの世継ぎを神から賜ってですね、そしてその子を産んで、そしてその子を育てて使命を終えて、127年間この地上での歩みを終えてですね、このカナン地方のヘブロンというところでですね、この亡くなったんです、召されたんです。まあ、アブラハムはですね、非常にそれを悲しみました。そのアブラハムは信仰深い人でしたけども、どんなに信仰があるからって、信仰があるから私は死なんか恐れないとか悲しまない、それは嘘です。人間は感情を与えられている美しき、そうした心優しい、この感動したり 痛い時には痛みを本当に受け止め合うことができるような感情のある私たちは存在でもあるわけですから、このアブラハムはサラのために胸を打ち泣き嘆き悲しんだって言うんですね。どんなに悲しんだでしょう。そして彼女が亡くなった時胸を打ち嘆き悲しんだ。素敵ですね。ところがそれはこの異邦人であるところのヘト人の住んでいた地方でしたから、カナン地方でしたから、彼は葬りたいのですけども、この葬る場所がないわけです。そしてあのような乾燥地帯、乾燥した地域でありますけれども、非常に暑いこの日照りの続くああいうこの悪環境にあるあの地域のそういう風土ですから、そのような死んだものをそのミラのようにしながらそれを携えて旅をするというわけにはいかないんですね。そこでですね、アブラハムはそこでこのサラを葬りたいと思ったんです。そこでですね、自分たちが一時帰留しておりましたその帰留先でですね、この彼はヘト人の中でその墓を作るための土地を買い求めたいと思ってですね、そしてヘト人の中のエフロンという一人の指導者にですね、それを願い出るんです。その時大勢の人がそこにおりましてね、その大勢の人もそれを聞いているところで、彼はですね礼を尽くして、この頼むんです。アブラハムはこう言っている言葉がありますね。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。ツハルの子エフロンにお願いして、あの方の畑の端にあるマクペラの洞穴、ホラー穴を譲っていただきたいのです。十分な銀をお支払いしますから、皆様方の間に墓地を所有させてくださいと、こういう頼むんですね。そうするとですね、このエフロンはそのことを聞いてですね、いえ、とんでもない、そんなに遠慮しないでくださいと、このところの土地の代価はそんなに、高いものではありません、どうぞ自由にただで差し上げますからお使いくださいと、こう言ってくれるんですね。なんというこのよそ者に対して心優しいヘト人のこのエフロンたちの好意でしょうか。そしてですね、それを聞きましたアブラハムは、あ、そうですか、ありがとうございます、使わせていただきますじゃなくて、いえ、何としても代価を払わせてください、おっしゃってください、おいくらでしょうか、そんな私たちに場所をご提供くださるだけでも本当に私たちにとってはありがたいことなんですと、言ってみますと、そういうやり取りがここでなされていますね。ついにそういうやり取りの末、銀400シケルというものを結局は受け取ってもらってですね、そしてこのマムレというところのですね、マクペラですね、というこのところにですね土地を与えられて、そしてこのマクペラのホラー穴にですね、アブラハムはこの奥さんを葬るんですね。そして喪に服して人々と共に年頃に妻を天に送るんです。私はこのやり取りを見まして、アブラハムが奥さんを思い、そして、やがてこの奥さんとの天での再会を彼はそこでもって神に 心から願いながらですね、旧約の時代ではありましたけれども、この地上での別れを惜しみ、またそれをいつまでもいつまでも記念するんですね。まあ、そのことをめぐってここでなされた寄留者であり旅人であるアブラハムたちに要するこの彼らの異邦の人々の親切心、悲しい時の親切、あるいは自分たちがこの身寄りのなくさすらっているような旅先で受ける親切、これは人間にとってもうとってもとてもありがたいもんですね。それを分かち合えるところに人間の素晴らしいあらゆる中垣を超えた痛むもの、悲しむもの、特に家族を失ったそういう悲しみの中にあるものに対するその心を受け止め合える、そういう人間の関係の麗しさというものをですね、私は思い見ながらこのところを読ませていただきました。世知辛い時代です。よそ者と言って寄せ付けないようなところがあります。またですね、金さえ払えばこの当然手に入れられるんだと思っている人たちもいます。そうではないですね。私たちは好意にいたずらに甘えるのでもなく、私たちは本当に真実に人間がそれぞれの痛みを分かち合いながら、そこで美しい人間の愛によるところの人間関係を、金銀を超えたところの素晴らしい人間関係をそこに培い、そして分かち合っていきたいものですね。同時にまたそうしたものに対して無償の素晴らしい豊かな愛に対して、私たちはまた無償で応えるということもさることながら、それに対してまた真心込めて応分の、そこに私たちは目に見えるところの感謝や思いをそこに本当に表すという、こういうことが人間の関係をより深くするための大切なことと思うんですが、私はこの23章で、まあ、そんなことを思い見させていただきました。皆さん、それではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
御国に住まいを備えたまえる、主イエスの恵みを褒めよ、讃えよ、やがて天にて喜び楽しもう、君にまみえて立ち歌を歌わん、浮世のさすらいやがて終えなば、輝くとこよの御国に移らん、やがて天にて喜び楽しまん、君にまみえて立ち歌を歌わん、もろとも勤しみ励み戦え、栄えの主イエスにまみゆる日まで、やがて天にて喜び楽しまん、君にまみえて立ち歌を歌わん、 て天にて喜びただします。君にまみれて勝ち歌を歌わ、やがて天にて喜びただします。
輝きの門をくぐり天国へ入る喜びを歌ったやがて天にて、聖歌の638番、安藤秀夫さんの歌でした。聖書ユランパス教は信仰の父アブラハムの妻サラの死について、旧約聖書の創世記23章から学びました。お話は東京淀川市教会の主任牧師、峰野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なおEメールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。